今日はコリント人への手紙第1の10章31節から33節です。このところでは神の栄光を表すことについて語られています。31節を見ますと、食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさいとパウロは言っているわけですけれども、この食べる飲むということはすなわち私たちの日常生活のことを意味しているのではないかと思います。私たちは確かに日曜日教会に来て神様を礼拝するということがあるわけですけれども、しかし神様の栄光が表されるのはただ教会の礼拝だけにとどまらないということをやはり私たちは覚える必要があると思います。私たちの毎日の生活、そしてまた自分が食べたり飲んだり、もちろん一人でそういうことをする場合もあると思いますけれども、また家族や他の人たちとそのような飲み食いをする、そういう中に神の栄光が表される。それは私たち自身が自分の心の中にこのキリストが生きておられる、その信仰がなければ日々の生活の中で神の栄光を表すっていうことは難しいのではないだろうかと思います。私たちの力で神の栄光を表そうといくらこう頑張っても私たちの力の及ぶものではないわけです。32節にユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないものになりなさいとあるわけですけれども、ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を求める、そしてまた神の教会、イエス・キリストを信じて救われたそういう人たち、言うなれば全ての人たちにつまずきを与えないものとなる、自らが言うなればこの障害となってこのイエス様の御業、神の働きということをとどめるようなものとなってはならないということになると思います。じゃあどのようにするならば、私たちは神様の栄光を表すことができるんだろうか。それはローマ人の手紙の14章を見ると、このパウロは食べ物のことで議論しているところがあるわけです。例えばローマ人の手紙14章の15節を見ると、食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているなら、あなたはもはや愛によって歩んではいませんという言葉が出てくるわけです。なぜならばユダヤ人はこの食べ物について汚れているものとそうでないものということを分けていたわけです。ところがペテロが夢を見ていた時に、天からその汚れた獣が吊り下げられてきて、そして神様はほふって食べなさい、でもペテロはいやこれは汚れているものですから食べることはできません、そういうことを言って3度その幻が現れた。そして神様はこの神が清めたものを汚れたと言ってはならない、そう言われて彼のその幻は消えてしまったわけですけれども、しかしその後にローマ人の百人隊長のところに行って彼はイエス・キリストの救いを伝え、そしてこのローマ人のその百人隊長の家族また部下が救われるっていうことが起こったわけです。神様がなされるということは私たちの思いにはるかにこの超えるものがあるわけです。私たちは日頃の行い、そしてまたいろんな日本ではまた日本の習慣ということがあるわけですけれども、いかにして私たちは神の栄光を表すことができるのか、また自分がこのつまずきとならないためにはどうしたらいいのか、それはローマ人の手紙の14章の17節を見ると、神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです とパウロは言っているわけです。聖霊によるところの義、そしてまた平和、喜びが与えられる。私たちが義とされたのは一体何であるのか。それは私たちの行いではなかったわけです。イエス・キリストが私のために十字架にかかり、罪を許してくださった。じゃあこの神の教会に集まっているその他の人たちはどうなのか。一緒であるわけです。その人たちもキリストが代わりに死んでくださった。ですから私たちは食べ物のことであれこれよしあしを言うというのではなくて、むしろイエス・キリストの罪の許し、そしてその愛に私たちは生かされている。今私たちはキリストの姿をこの目で見るっていうことはできないわけです。キリストは天に帰られて、そしてまた私たちのために取りなしてくださっておられる。しかしその代わりにもう一人別の助け主、ご聖霊を使わすと言われて、そのことがペンテコステの日以来この地上においてご聖霊が働かれる。そしてまた私たちの心の中にあって私たちを慰め、そして助けることができるわけです。このご聖霊は私たちは別の言葉で内住のキリストというふうに言っています。キリストが私のうちに生きておられる。自分の心の中にキリストが住み、また働き、力を与えてくださる。私たちは聖霊なしに神の栄光を表すということは不可能なことではないだろうかと思います。むしろ自分が一生懸命頑張って神の栄光を表そうとしていくならば、自分自身がもう燃え尽き症候群みたいになってしまうということがあると思います。私たちはどんな時にも御霊の助けを与えていただき、そしてまた本当に心が喜びに満たされる。神の義、また平和、そして喜びがこのご聖霊によって豊かに自分のうちに与えられて、そしてまた私たちは交わる中にあって、このその兄弟のためにキリストは十字架にかかってくださっておられるんだ。やはりその十字架信仰を私たちは与えていただき、そしてこのキリストの救いを伝えていく。33節を見ると、私も人々が救われるために自分の利益ではなく多くの人々の利益を求めとパウロは言っているわけです。救われるために自分の利益を求めない、いやむしろその相手の利益を求めていく。日本で奉仕をされたパゼット・ウィルク先生が英国に帰られて、ある方が訪ねてきて、あの日本での伝道の宣教、目覚ましい働きをされたその秘訣は何だったんですかと尋ねた時に、パゼット・ウィルク先生はそれは自分がどれだけ失ったか、それによるものだったということをですね言われた。ウィルク先生はオックスフォード大辞典にも名前が記されているって言われているんですけれども、もし英国において働きをなしたら、もう本当に著名な著しい働きを英国でなしたであろうと言われていたわけですけれども、日本においてはまたこの旧礼の働きのために用いられた。今日も私たちのその願いは変わらないと思います。本当に救われたのは救わんがために、私たちが救われて今生かされているのは、本当にこの罪の滅びの中に歩んでいる人たちが一人でも救われるように、私たちはそのことに励まさせていただきたいと思います。そして必要なことはやはり聖霊によるところの義と平和、喜びということではないかと思います。パウロはすべてのことですべての人を喜ばせようと努めていると彼は 語っているわけですけれども、私たちは何よりも本当に滅びから救われたことを感謝し喜び、そしてまた他の人たちにこの喜びを分かち与える、そういうものとさせていただきたいと思います。